ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。今回から沼田裕也が担当します。よろしくお願いいたします。さて、今日のテーマは大腸がんについて、日光記念病院消化器センターセンター長の横山和憲先生にお話を伺っています。日本人の2人に1人ががんになるというふうに言われている時代ですけれども、日本人に多いがんといえば胃がん、肺がん、大腸がん、肝臓がん、乳がんが、よく聞かれますけれども、いずれもさらに増加傾向にあるというふうに聞いております。中でもこの大腸がんが増えているふうに伺うんですけれども、現在どのような傾向なんでしょうか。
かかるがんという意味で言うと、以前やはり男性は胃がんで、女性は乳がんがやっぱりかかるがんとしては一番ですね。ただ亡くなる方が多いがんで、男性なら肺がんが一番ですけども、大腸がんは女性の中で一番これで亡くなっている方が多いんですね。
特に女性の方が増えている。
そうですね、確かに実際、10年前と比べると明らかに増えているというふうに印象を持ちますね。
そうですか。他のがんと比べても、その増え方がグラフを見るとですね、結構急に上がっている感じがしますが。
そうですね、実際に本当に女性の方、若い方から始まって、以前は若い方の大腸がん、直腸がんの方って決して多くなかったんですけども、それこそ40代とか50代で来られる女性の方は本当に増えてますね。
そういう、現在の状況に合わせて、ちょうどこの室蘭市では50歳以上の方を対象に、検査に助成金があったりですとか、中学生対象のピロリ菌の検査がスタートしたりということで、陽性だった方に対して指定期間内の尿検査、二次検査、除菌治療というのがさらに無料で実施されるということで、この胃がんの減少に効果が、これから見られてくるんでしょうかね。
この運動はですね、北海道大学の教授だった浅香教授が世界的な研究で、分かってきたことなんですけども、日本人は、先ほど言ったように胃がんにかかる方はまだまだ減ってないんですね。ですから胃がんで亡くなる方も、最近やっと減ってきたんですけども、他の肝臓がんは現実に減り始めてますし、だから減ってないがんに対してなくすためにどうしようということから始まったんですね。
実際このピロリ菌の検査とかっていうのは、今後効果が出てきそうだということの一つなんでしょうかね。
現に胃がんで亡くなる方が減ってきてますから、もうすでに。ですから発見率は高くなって、それを早期に発見できれば治ってしまう、でも、初めてかかったがんに関してはそれは治って、次の人生を進むことができるっていう、がんそのもので全ての人生が終わるっていう時代ではなくなってきてる時代になってきてるかなというふうに思ってますけどね。
医療の進歩と検査の進歩によって、早期のがんはできるだけ確実に治療ができるような、そういう方向になってきていると。実際に胃がんで亡くなる方も減ってきているという数字も出ているわけなんですね。その中で胃がんだけでなく、大腸も内視鏡の検査というのがありまして、治療を行うことができるのではないかというところは感じるんですけれども、大腸はなかなか胃がんのようにはならないんでしょうか。
先ほどピロリ菌のお話しましたけども、ほぼ40歳以上に関してはピロリ菌にかかっている方は、その年齢のだいたい 1.5 倍のパーセントと大まかに言われてまして、それ以下の方はピロリ菌にかかっている方はほとんどいらっしゃらないんですね。子供の頃にかかるというふうに言われてるんですけども、そういうピロリ菌に関しては、ここ何年かの間で、知識も広がりましたんで、うちの病院でもそのドックした後にピロリ菌がいそうな胃なので、調べて必要であればなくしましょうと、そういうことでがんがなりやすい人たちをどんどん振り分けて、がんをなりにくい、ピロリ菌が除菌したからすぐがんにならないわけじゃないんですけども、明らかに除菌しない方よりはがんの発生率が下がるってことがもう研究で分かってて、ですからこういうピロリ菌、胃がんにかかりやすい、ピロリ菌のいる胃がんという、そういう、ターゲットができたんですよね。ところが大腸がんは、大腸の中に何かがあるから大腸がんになるっていう、そのまだターゲットがまだ 分かってないので、それでまだ減ってこない。ですから現実も、まあ、ピロリ菌の前にやられたように定期的に胃潰瘍になりやすい方、または胃に病気になりやすい方は内視鏡を受けましょうねという、それが今まで15年ぐらい前までの姿が、胃がんはピロリ菌でも大腸はまだ大腸がんになりやすいポリープを持っているのでやりましょうという、そういうような勧めをして検査をしているのが今の現状ですね。
ピロリ菌という原因が割とはっきりしている胃がんに対して、大腸についてはそれがまだあまりわからないというところなんですね。そんな中で大腸のために実施している内視鏡検査というのがあるそうですけれども、これを実施することのメリットはあるんでしょうか。
ま
あ、
大腸内視鏡検査というのは、まあ実際で腸をきれいにしてから内視鏡を入れて、そしてその一番奥まで入れてから、まあ、引いて確認してくるっていう、まあ、ちょっとあの医者にとってもいろいろ訓練がその必要ですし、それから病気を見つけるためにもいろいろな、そう目のそういう見つけるための訓練も必要だっていうことはあるんですけども、まあ、充実した医者が見ればかなり小さなもの、またはがんになり始めているものはほぼ確実に発見できる、例外はありますけども、そういうがんを発見する大きなきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。
はい、実際にその目で見て、分かるというところでかなりのメリットがあるということなんですね。
まあ、あのカプセルの内視鏡とかで、まあ、その炭酸ガスを入れて CT で大腸の形を見るという方法も開発はされてますけど、ただ精密さにおいてはまだまだかなわない。だから大腸カプセルも、カプセルがちょうど映ってるところは見つかりますけども、カプセルを直接そのいろんな方向に向けるような、まあ、そういうテクノロジーの入ったカプセルはまだ開発されてないので、精密さだけではまだ日本人の内視鏡の先生がやる精密な内視鏡には全然かなわないというのが現状でしょうかね。
そうですね、カプセルだと飲んで、まあ、出ていく間に取るものですから、角度の指示を出すことができないですもんね。ただこう先生が実際に目で見て検査ができる内視鏡だと、くまなくその、がんがいるかいないかを確認できるということで、やはりこうそういう手段が今のところは一番ということなんですね。
ラジオ健康プラザ、今回は大腸がんについて、日光記念病院消化器センターセンター長の横山和則先生にお話を伺っています。お話の続きは来週のこの時間にお送りいたします。
ここからは日光記念病院広報広告室、萩生田さんと一緒にお送りいたします。萩生田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめにがんサロン、サロンデホットでお待ちしていますというご案内です。がん相談支援センターでは、がんサロン、サロンデホットを先月6月からスタートしました。サロンデホットは、気軽に患者さん同士のコミュニケーションをより深めていただける場所として、第3水曜日午後1時30分から3時30分までで開催しています。7月は、7月20日水曜日、場所は2階レストランレジウムです。当日はがん相談支援センターのスタッフがコーヒーやお茶、お菓子をご用意してお待ちしています。患者さん同士の語らい、専門職への相談など、自由にゆったりとお過ごしいただけるよう心を込めて準備をさせていただきます。対象は患者さんご本人だけではなく、ご家族、ご友人など、がんに関わっている方どなたでも構いません。お気軽にお立ち寄りください。お申し込みは不要ですが、不明な点などございましたら、お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225 番、平日9時から午後5時まで受けたまわっております。
日光記念病院広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは、ラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp またはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ。この番組は医療人として、組織として、 社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。